造形工房キュンキュンのリーダーミキです。
平成の職人の天気です。
漫画家志望の屋根宮稲穂です。
上記堂の大橋です。
造形工房キュンキュンのゾーラジ
ー。今日はあれで行くんだよね。
そうそう、車をね、
車を振り返る、
振り返りましょうっていう。
なんか挨拶的なのあんの？
挨拶的なもの的な？一応この収録ではあんま考えてなくて。そうだね、タイトルコール、
まあ、あと、まあ、あと入れでもいいかな。
まあ、タイトルコール、
あと入れでいいんじゃない。
でもなんかせっかくまと集まってるし、今作っちゃいたい気がするけど。
じゃあせーの、造形工房キュンキュンですみたいなやつか。
誰かが造形
工房ゾーラジーみたいな。
造形工房キュンキュンのゾーラジ
ー、ゾーラジー
言っときます。じゃあテーマがあれでしょ。あ、やっぱりこういうのってあのジャスラック的に多分あの音楽は使えないん
で、
ね、
そうなんです。なんかあ、だから、ね、まあフリーの引っ張ってきて、でそのうちなんか音楽つけれるデバイスが届くんだよね。
あ、なんか言ってたね。
じゃあ来たらとか作る。
あのオールナイトニッポンとかのあの
そんな感じ
テーマソングが作れない、使えないんだね。
あ、
使えない
です。似たやつは作れる。
なんか最悪クソみたいなやつな、フリーソフトで、
うん、まあできるし。
なので、じゃあタイトルコールサクッと言っておきますか。
そうですね。
じゃあ僕があのキュンキュンのって言ったら、キュンキュンのゾーラジー、
ゾーラジー、ゾーラジ
ー、どういうテンションでいけばいい。
ゾーラジー、
ゾーラジー、
まあその通りのテンションでいいんじゃないですか、
ね。毎回そのテンション変わる感じの。
あ、そういうこと。俺使いますき満々の感
じ。いやいや、いや、要はあれでしょ、
オールナイトニッポンみたいな
的なやつか、あれでしょ、あれあれ、ほら、あの全然思い浮かばないけどさ、
わかんないです。
ほら、
うん、
あれあれ、
仮面ライダーフォーゼの、
フォーゼ、
あ、
フォーゼ、あ、そっち、あのアバンタ
イ、イントロみたいな、
イントロか、ナレーション的なやつ、
うん、
宇宙、
宇宙、
宇宙、それは、それね、それでいい。どっちかというとあの戦隊ものの方のさ、あの百獣戦隊ガレンジャーみたいな、そういうあの、あのよくあの、ね、なんちゃら戦隊大抵ね、あのレッドが言って、大抵その後のなんちゃらレンジャーみんなで言うから、
オーバースターズみたいな、
一番近いですね。
あ、そっちが多分一番イメージ的には近いよね。
特命戦隊行こう。
そう、そんな感じ。あら、言ってたっけ、
なんか後期オープニングから。
後期だね、前期は言ってない気がするな。
今やってるパワーレンジャーオーバースターズらしいっすよ。
次やるやつでしょ。
次やる。
うん。知ってる知ってる。
え、なん、どういうこと？
だ
い
ぶもらったんだよね、あの、うん、あの忍忍者やって。
今忍忍だったか。あ、確か今忍忍やってて、その次がボーバス。
ああ、ああ、ああ。パワーレンジャーね。パワーレンジャー。パワーレンだから。
どんなパワーアップ形態やるんだ。
不思議だよね。
痛いわ。
パワーレンのレッ
ド。そうっすね。あれ、ちゃんと見たことないんですけど、うん、ライダーのは1個だけ見たことがあって、
ドラゴンナイト、
ドラゴンナイト、
ドラゴンナイトね。
ドラゴンナイトはドラゴンナイトだけでしょ。
1個しかないからね。
あれでも戦闘シーンは日本と同じだったんですよ、うん、
日本のを使い回して。特撮シーンは日本で撮ったやつを使い回して、人のシーンだけ、そうそうそうそう、あと吹き替えやってるだけで。
すげえコロコロ場面があるから
面白い。
そうそうそう、一話だけ見たけど。
戦隊ものの方で、よく昔はさ、顔出しの女さんがいたけどさ、やっぱあれをなんか海外に、結局パワーレンジャーにするときに、要はその吹き替えしなきゃいけなくなっちゃう、その顔出し幹部だと、アメリカンな人にやってもらわなきゃいけないから、最近はもうあの顔出しのその敵の幹部がいなくなったって、まあ男も女もいないんだけど、っていうのはそういう理由らしい。
へえ、日本版が
海外の忖度でそうなっていったとこな
んですか。そうそうそうそう、
はあ、知らなかった。そんなの全然関係なしに作ってるから。
そう、どこまで本当かは知らんけど、それを逆手にとって、どうかな、90年代後半の、セクシー女優起用率と露出の高い衣装率は高かったんだけど、おそらく、お父さんターゲットにするじゃんね。
あ、なるほど、なるほど。
要はさ、PTA とかからこうね、
苦情がね、
苦情は来るもんだから、ちょっとこう女の人は使うけども、顔出し幹部は使うけれども、露出度を抑えたけど、結局そのパワーレンでその役者を吹き替えんとかのから面倒くさいってなって着ぐるみにするんだけど、それをいいことに着ぐるみをちょっとこうセクシーな感じに突き抜けさせるっていうことを、あのレインボー造形が覚えて、レインボー造形なのか、あのデザインしてるプレックスなのか、 そもそも東映側なのか分かんないけど、ちょっとこう
旧連はあざとかった感もありますかね。
旧連はだって完全にあのイカ、イカじゃないやろ、
ああタコ、
タコタコ、まあタコ完全に狙ってたよねっていう造形をしていらっしゃるからね、
は
い
は
い
は
い、
なるほど、そういう事情あったんですね。そうですよね、イケメン俳優起用して奥様狙うんだったら、うん、お父さんも狙えますよね、普通に考えたら。
山本監督は結構露骨に勝って入れましたよね。
まあ、ね、山本監督はもうそういうのをこう、
パワーレン、
じゃあそうか、そんでそもそもパワーレンもあの、うん、日本のその戦隊ものの戦闘シーンとかそのまま使ってるんですか。
だいぶ、
まあ、そうなんだ。まあでも一応もう最近のやつは着ぐるみ残ってるから、そのまま貸し出して、
あ、やっぱりそうなんですね。
要はパワーアップ形態、勝手の
勝手に
パワーレン版のパワーアップ形態とかに転用してるらしいんだけど。
どうぞ。もう本当に最初のマイティモフィパワーレンジャーの時はストックがなくなったからあっちで撮るってなったけど、なんかあっちのクオリティが低すぎて日本の監督が5人ぐらいあっち行ってる。坂本監督も確か行ってる。
それだね。で、それでアメリカに行ってしばらくずっとアメリカで撮ってたんだね、うん、そうそう、
あっちのだいぶ技術を教えて今はなんかうまいこと言ってるみたいだけど、
うん、そう。でも本当にね、特撮っていう分野に関して言ったらやっぱり日本のがすごいらしくって、ミニチュア撮影とか、うん、は有名な話でウルトラマンパワードってやつがさ、
外国版
ウルトラマン、日本だと94年だったけど向こうでも93年に確か公開されてて、でも初のハリウッドで撮られたウルトラマンっていう、こう
ハリウッドでウルトラマンやってたんですか。
そうそうそう、やってたやってた、映画じゃなくて連続ドラマだったんだけど、
おーおー、本当にウルトラマンじゃないですか。
そうだったんだけど、まあ、誰もがその日本スタッフも期待したらしいの、ね、うん、そのハリウッドでウルトラマンをやるから、うん、
サズすげえもん
ね、そうそういう期待をすごく、まあね、されてやったんだね。当時はだからジュラシックパークも公開された年だったし、あ、でちょっと前にはそのバットマンとか、あれだよ、ターミネーターとかさ、そういうのがやっぱり
時代を
そうそうそうなってた時だったから、すごい期待したにもかかわらず、確かに着ぐるみの造形はね素晴らしかったんだよ。怪獣の造形とかもすごいこう生物感があるし、まあ、当然素材が違うし、やっぱり技術も高いスタッフが作ってるから着ぐるみは素晴らしかったと。でただミニチュアのその結局蓄積がないから、街がすごく、ミニチュアのセットの街がすごくチープに見える。要は箱があって、その中に要は電飾が入ってるだけだから、その作り物感が半端ない。
いかにもって、科学館の入り口に入ってるよね、
ミニチュアみたいな感じで。日本のスタッフたちはもう それこそね、何十年とそのゴジラ
プロ中のプロ
作ってきてるわけだからさ、どう撮ったらそのミニチュアの街ができるだけその実験に見えるような、そう工夫をやっぱいくつかしてると。やっぱ当たり前の話だけど、手前は大きいものを置いて、その同じ例えば50分の1とかっていうスケールでやるにしても、手前はやっぱりちょっと大きめのものを作っておくと、で奥の方はちっちゃめのものを作っておくと、やっぱりその奥行きが出ると、その画面に。でその造形もやっぱり日本は技術の国だからさ、すごいこうミニチュアも作り込んで置くんだけど、向こうは大雑把だからさ、そういう部分に
関してそういう部分はね、
すごい確かにね、後の
それ残念だな、
資料とかを見てもさ、確かにこれはちょっとねハリウッドって言われたらうんってなるレベルでこう、やっぱそういうスチール写真が残ってて、でそれ日本のスタッフ呼ばれたんだって、
はいはい、
でもう急遽で、やっぱ向こうの姿やっぱアメリカだからさ、すごいこう契約と時間にすごくこう、シビアなのね。要は契約内容、日本だったらさ、そのいわゆるサービス残業とかさ、
ありますね、
まあ、クライアントにやっぱりちょっとこうい いものを見せようとして、ちょっとこう身を削る的なところがあるんだけど、向こうはそんなのないから、要はそうそう、よくするためにこれをこうした方がいいんじゃないって提案しても、日本のスタッフが結局、いやそれ契約内容に入ってないとか、あ、それもう時間過ぎてるからやらないっていう風になってて、結局できないもんだから、もう日本のスタッフがミニチュア全部作り変えさせてくれと、君たちの手は 煩わせないから俺たちでやらせてくれと。ということでミニチュア全部こう
仕事じゃなかったんですか。それじゃあ
そうそうそう置き換え
て、マジですか。
でやった結果やっぱりね、その方が良かった。結果的にはそれで良かったっていう風になって、
でも手加えたって一番マンパワーがいりそうなところ入れに行ったんですね。まあ技術指導とかじゃなくて、
そうそうそうそう、
いや
そういうのはやっぱりそのね、やっぱりハリウッドだからってわけじゃなくて、やっぱり得意分野、ね、とかそのこだわってる部分が違うから、まあ、それはやっぱりね、アメリカだからいいとか、ね、日本だから良くないとかそういう話じゃないんだ
な。そういうそのアメリカにはないところっていうのを持ち込むから受けるんですよね。
あ、そうそうそう、
やっぱりその戦隊とかも名乗りあるじゃん、ネレットとか、あれだって歌舞伎の名乗りなんだって。だから日本にしかないあれで、確かにアベンジャーズとかさ名乗んないじゃん、あっちのスーパーヒーローって。
すごい合理的だよね。
そっか、まあそうだけど、だからそういうのもあっち最初はあっち分かんなくて、うん、全然いや最初はもうノーって言ったみたいなんだけど、なんかまあ簡略化でもいいから入れてくれって言って入れたらやっぱり受けたっていう。そのところにない、
ってる間にやられるだろうっていう。
そうだね、リアルに考えりゃそれ、ね、
まあ現行の話だってそうっ
すね。そうだよね、
ゴーバスターズその辺を昔と合体とか、まあ、一応意味つけてるから。
そうですよね、そういうのはやっぱりね、文化の違いとかね、
あるみたいな。ゴーバスターズエスケープが出てくるけどちょっと気になりますね。
ああ言われてみれば、
ガチ顔出し、 それこそね、エンターだってガチ顔出し幹部だから、うん、
まあ確かに、
まあ、どこまで作り直すか分からんけど、
そ, うだ、ね、
それこそダイノチャージ、
恐竜じゃ、
銃だ、恐竜じゃ、恐竜じゃもうがっつり書き換えれてたからな、確かにストーリーは。
へ
え、全然、まあ、幹部敵もカオスじゃなくてなんか全然違うやつだったし、確か、なんか変、見たことねえ仲間みたいなのがいましたよ。
見たことねえ。
トリンじゃなくてなんか見たことのないな、味方幹部のなんかちょっとやぼったい着ぐるみのやつがいました。
やぼったい。
やっぱあっちの造形では若干甘いから。
着ぐるみからも甘い。
敵のボスもやっぱ映像でね、俺見たけど、うん、やっぱ敵ボスもなんかあっちのオリジナルで作ったっていうか、ちょっとね、やぼったい感じだった。
へ
ぇ、日本の技術すげえんだなって思って
ます。そうすごい。
まあ、どうなるか。
僕ね、ウルトラマンパワードのね、着ぐるみの技術はね、すごくね、今でも素晴らしいと思うのが
あって、ああ、熱い準備やってる。
そうそうそう。
あ、そうか、あれ、水
中に、そうそう、着ぐるみのウレタンの中に、ホースが入ってて。
ほう。
水を循環こうさせてるんだけど、その中で、そのホースで。そうすると、
涼しい。
要は中が、
そうそうそう、冷却される、うん。
冷却される。
なるほど。
そうそう、それはね、確かにね、着ぐるみってね、熱いから、
車のエンジンとかと同じシステム、
あの水冷式の冷式システムで、それはね本当にすごい。
それを確かに実用的なレベルで取り込むってのはすごい。そうそうそう、だってやろうとして、うん、だから自分らでそれをやろうとして、うん、多分破れるじゃん。でうわーってなるじゃん、中で。うわー、濡れてる濡れてるってなるじゃん。
あとはまあ一つ弱点としては絶対重くなる。
まあそう
だ、ね。なるほどね。
あるわね。
逆にその着ぐるみの中熱いっていうのはもう当然みんな分かっていることで永遠の課題じゃないですか。いまだにそれ解決してないんですよ。
みんないろいろ解決しようとはしてるんだよ。だって
してるね。
多分単純に扇風機取り付けたりとかいろいろやってるんだよね。
まあ、一番簡単なのはそれじゃない、う
ん、ゆるキャラみたいな着ぐるみの場合は中にファンが入っててさ、大体なんて言ったらいいんだろう、股間というか股の間に
一番ケツの下のところ
に穴が開いてて、こうそこら辺でファンがこう空気を取り込むためのファンが入ってて、頭のてっぺん、こう見えづらいところに穴が開いてて、まあ、大体メッシュとかで隠れてるんだけど、そこからこう空気がこう出るようにはしてるのはやっぱちょっといい着ぐるみとかだとあるけど、まあ当然それもさ、
金
がね、お金かかる
装置だから、まあ、それはそうさ、ね、
ないとやっぱり、でも僕多分ね、そのね、システム積んでる着ぐるみはそんなに見たことはないからね。
やっぱまだまだって感じ。
やっぱそこまでコストかけられない。
そうそうそうそう。
要はなんですね。
みんながみんな、だって特にさ、それ注文するような人って着ぐるみに入ったことあるわけないからさ、中の価格差は分からんでしょって。
まあ注文する人は着る人とは絶対イコールじゃないですから。
そうそうそうそう。
確かに。99%
まあ違うよね。だからそういうスーツアクターをまた雇うんだろうけどさ、
うんうん、
スーツアクター慣れてる人が入りゃさ、まあ、それでもきついと思うけど、 ね、単純にちょっと入ってよって言ってこう君若いから入ってよってこう、ね、イベント会社の中で言われたら大変だよね。
まあ、だから、
うん、町役所とかも言われるらしい
ですよ。若いと
入ってよ手
紙だったら絶対学生が入ってるじゃん。
あれはしんどいよね。
盆踊り踊らされてるし
ね。炎天下の中ね。
だからまあ分ぐらい何分入るために着ぐるみを用意するじゃなくて、その着ぐるみがあるから、まあ、できるだけ動くっていう風なんじゃないの今は。
着ぐるみがあるから
その着ぐる、まあ、なんて言ったらいいの、その着ぐるみが着ぐるみを着て別にその何分動くために着ぐるみを作るってことはしないです
し、ね、ああなるほどね。
うん、何分長時間
中に入ってその稼働時間は一番後回しにされる部分だから、
うん、いやー
許せないな正直。
そうそうそうそう、
自分らってね、だってベジラを何分切れるのに作ろうなんて言ってないですからね。あとはもう入って入ってもうしんどくなるまで動くっていうだけですから、ね、
まあまあでも制作期間から考えたら、まあ、そこから入っていくのは当然でしょう、うん、ベジラに関しては、うんうん、まあね、だってもう世の中の着ぐるみって今ゆるキャラもこんなに増えてきたのになんでそんなに変わってないのって思わない？
そこまでやる必要がないんじゃない？やっぱりだってそんなさ炎天下で長時間がっつり動くっていうことはないさ。それ用にとって作ったとしてよ、うん、それを売りには
できないのかな。
あ、まあ着ぐるみとしてはそこはバレたくない場所だしな、
うん、そうだね、炎天下で2時間動ける着ぐるみ、炎天下で2時間動けるゆるキャラですって言われても一番やそんな売りできんし、ね、メディア
って。そっか、いや文具メーカー的には機能にこだわりたいからさ、そこは
文具メーカーのゆるキャラができるんだったらありかもしれない。
あ、そうね、
文具メーカーのゆるキャラない。
小軌道のゆるキャラは実用的って言って、小軌
道のゆるキャラのデザイン考える。
あ、確かにあんまないかもね。
正気でいられないキャラクターを作る
よく言われるやつこれ。
いや絶対キャッチコピーやっぱ君は正気でいられるかって。前々から唱えてるんだけど。
ちょっと待って、俺初耳じゃないそれ。
いやーそうやな、俺はケンケンの中でしか唱えてない。君は正気でいられるかって
正気か正気道もこう
聞く。正気か正気道君は正気でいられるかどっちか。
ポッドキャストに入れようかな、その CM。
正気か正気道、
まさにそう
だ。ちょ、まっちょ、あの超有名漫画家がビンタされるし。
あるある。
アニメ化、そうだね、アニメ化された漫画家がひたすらビンタされる CM がある
けど、ね、そういえばそうだね。あれ僕な、なくしちゃったか。
ケンケンにあげとこう。無許可にあげとこうか。
そうか、そんなに。
顔にモザイクされちゃうか。
いやでも俺正気か正気道って俺的には真面目にいいけどな。俺が正気道を経営してたらそれキャッチコピー即採用だけど。
これ別に用はないからいい。
えでもキャッチコピーはね、うちもあのクリエイター&エキサイトメントっていう。
うんうんうん、公式サイトもね。
ごめん全然特定入りそってないけど。ただひたすら海外の特撮資料を
ねえ次女が喋る。
いやこういうの大歓迎
で、意外となかなか実りのありそう
ね。実りあるよね。こういうさ横見それた話面白いでしょ。
ハワレンはハワレンちゃんと見たいんだけど、今ソフト化でも順番にされてるんでしたっけ確か。
ハワレン、
ハワレンってなんかそれこそ初期の方とかは結構もう DVD 化されてないって聞くけど、最近はちょこちょこされてるっていうのを聞くから、だから俺もそのね、パワレン強化形態だけを集めた動画とかそういうこうね、ちょいけないそういう YouTube に勝手にアップロードされた動画とかしか知らない。このレッドの強化形態はかっこいいからさ、
真剣じゃねえ、それで上げるの覚えがあるわ。
真剣じゃは一回忍者になるから
。そうなの、真剣じゃは今プライムに、Amazon プライムに入ってるから見れるんだよ、ね、
あのパワレンじゃの、
うん、
あ、そうなの。
確かね、だから俺もずっとウォッチリストに登録してるんだ
けど、俺見たことあるかも。あ、そうだ、あるわ、あれね、面白い。だから本当に変人する瞬間一瞬忍者になるから。いかにやっち、いかに外国人が
侍忍者日本。
ああ、なるほどなるほど、一緒くたになっちゃ
ってる。勘違いしてるかってのは。
侍と忍者全然違う役職だよみたいな。
あとパワーレンはオープニングに絶対さ主人公の名乗りが入るからさ、しかも変身前のケンとかさ、アントニオとかさ、
そういうのあ
るから。真剣ちゃんのオープニング見ると面白い。誰一人日本人いねえから。
あ、本当だ、パワーレンジャーあるね、
入ってますよね、
アマゾンプライムにあるね。
パワーレンはやっぱり、うん、パワーレンはそうオープニングに名乗りが入るのが俺は好きかな。
俺まだドラゴンナイトしかさその手のやつ見てないんだけど、あれなんだろう、脚本が割と単調っていうかさ、うん、結構日本の例えば龍騎に関しては結構なんか複雑じゃない、
まあね、
敵の視点での言い分はあるし、うん、こっちはこっちで譲れないところあるしみたいな、うん、ところのぶつかり合いが見えるんだけどさ、ドラゴンナイトはそういうの全然なくって、
あ
知ってる見た、
いやドラゴンナイト俺1話の1話だけ見てなんかチープだなって思ってなんかその変身まで変身後ですよ、やっぱ明らかにさ撮影場所が違うわけじゃん、そう絶対あの日本のさそのビル群とかでさ、うん、でも雰囲気はないからさあっちにはやっぱ違和感に負けてやっぱりやらなかったけど、
うん、
確かにやっぱり あのだから俺真剣じゃんも1話だけ見たのかな、そのパワーレンジャーサムライも1話だけ見た
の、あ全部見たわけじゃないの、
うん、いいねいいね、
そうだ
ね、サムライとそのオープニングが好きで何回も見てました何よりびっくりするのはあっちのオープニングフルバージョンがないっていう、あの1分ちょいのやつしかない、
オープニング映像用のバージョン
しかない、そうだから最近この前調べたら iTunes に、
うんうん、
あのパワレのサムライとダイノチャージは入ってたから俺入れてんだけど、なんかフルあるのかなと思う、ないの、
へえ、
1分ぐらいのやつしかない、
それならではだね、そのためにじゃあ楽曲作られてるってこと専用で、
いやでもあのいやリズムが同じ で曲調変えてるだけなの、
あ、じゃあチャンチャンバラって言ってんの、
いやゴーゴーパワーレンジャーっていうののやつをもうほんとずっと最初からそのリズムがあってああメロディーがあって、あ
そのパワーレンジャーの歌で、
で、そうそう曲調変えてる、あじゃあのパワーレンシリーズかっても世界観同じっていう設定だから
続いてるの、
あそうなんだ、
あのそれこそ最初はあのストーリー変わレンジャーが変わっても変身してる人は同じとかだったから、
マジで、
だから同じ人がそのあの武器変えて別のにチェンジしてるっていう体でずっとやってる
本当は、
うん、すごい、だからなんかこのレンジャーにも変身してこのレンジャーにも変身してっていう人が確かいっぱいいるんで、俺もちゃんと見たことないから分からない、
元祖豪快じゃんみたいな、
あそうしかも宗教の関係で、ゴーカイジャーが、
うん、
確かゴセイジャーのパワーアップ版として登場する、
あ俺それだけそれなんか見たことあるかも、説明だけど
海賊ってモチーフがダメだったから あっちの関係で、うん、だからゴセイジャーのパワーアップでゴーカイジャーになるっていうストーリーになってるらしいです、
それありなるな、ね、OK 出したんだ、
まあ、やっぱいろいろだからそれこそ飛び飛びだしできるレンジャーとできるレンジャーがあるだろうし、
そうね、
うん、
まあ、でもその単調なストーリーっていうのはなんかやっぱりその日本の文化的な背景と向こうの文化的な背景があるってのは聞いたことがあって、有名な話がなんか日本だとガンダム、機動戦士ガンダムってまあ人気で、そのなんていうのそのガンダム、そのなんていうのそのアムロのその地球連邦軍の正義があって、でシャアの方のそのジオン軍の正義があって、結局その単純な完全懲悪じゃなくて、まあ、敵にも敵 その言い分だったり考えとかがあったよっていうのが当時としては斬新だったから受けたっていうのがあるんだけど、そのアメリカ人にとってはそれでよくわからないっていう、
はいはい、
完全懲悪でやっぱ悪は悪、正義は正義で正義が最後は勝つっていうのが基本的なその文化的に根ざしているものだから、
うん、
あの要はそのなんで敵にその敵はそう正しいところがあるんだっていうのが受けなかったっていうのは聞いたことがあって、多分それも多分ドラゴンナイトにちょっと通ずるところあるんじゃない、結局そのいろんなライダーたちのその
行動理由、
正義だったりその信念とかだったりっていうのはちょっとこうアメリカ人にとってはノーサンキュー的なところがあるんじゃないか
って、ね、いや簡単に言うとだってあの異星からやってきたエイリアンを、
うん、
がラスボスなんだけど、それをみんなに倒そうっていうだけの、
あ
そういう、
ま
あ、
そういうマーズアタックみたいなことでしょ、
うん、映画監督なんだけど、
おいおいおい、
ティム・バートン
初期、
あ初期で80年代だったはずだから、あのティム・バートンはね、あの要はゴジラが好きなの、
お
日本の特撮って、まあ、ゴジラが好きで、なんかそのマーズアタックって映画の一節にあの、まあ、要は火星から
エイリアンが
地球に攻めてくるっていう話 でそのエイリアンがその地球の文化って何ぞやみたいなのを宇宙船で見るときに、あの本当にゴジラ VS あれなんだかなキングギドラかなのワンシーンがこう本当に使われてるって
言
って、で昔90年代にあの ゴジラ VS なんちゃっていわゆる平成 VS シリーズがゴジラ毎年やってる時は、ティムバートン毎年あの東宝撮影所に来て、その撮影の様子を見ていくっていうのはあの恒例だったらしい
です。すごい、うん、その作品の流れも気になりますけどね。日本な地球を見るためにゴジラ見てて、あ、そうそうそう、どういう勘違いが生まれてんだろう。
いや、まあ、もう本当に一説のギャグワンシーン、
そうそう、
まあ全体的にギャグ見てないから。いや、いいよ、あのマーサーダッカー、まあでもなんで同い年なのにこんなに差があるのか。でもそんなに、まあでも、昔は、でも昔はだからマーズアタックテレビでやってたんよね。
へえ、そうなのね。
だってやっぱロードショーとかでさ、マーズアタックレベルのものがやってたわけ。
今のは流せないね、あれ。
ないですね。
え、そうなんですか。
やってか、まあ、
コンパイレート、ライアンス的に。
コンプラ的にも B 級すぎてダメ。
B 級すぎてか。そういうのはネットで見るし
か数字取れないから。
だから今ゴールデン用金曜ロードショーでトレマーズ流すかっていう話。
ああ、
うん、トレマーズ、トレマーズみたいな、ゴゴロードしか流れないでしょみたいな。
もうそうやって考えると昔あの金曜ロードショーとかでさ、ゴジラ VS なんとかとかさ、平成カメラとかやってたのは僕今となってはすごいなと思うけど。
確かに特撮の超
長のようにやってたからさ、その映画公開するってことで昨年前のその、何映画やってたからさ、
あ、
モスラも何回か見た覚えある。
そうそうそう、金曜ロードショーで見てたよ。
そっか、そうやって考えると確かに今それはないです、ね、
もうだって今確実に数字取れるやつ、うん、
しかやらない。
地上波で映画流す機会も多かったですよね。
だって金土日、ひどい時木、ね、そうそうそう、水もあったもんな。一時期本当に水もあったもんね。
あったね、
プレミアムロードショー。
あ、あったあったあった。木曜って洋画劇場、木曜
洋画劇場で金曜ロードショーを、あと土曜がプレミアムか、
そうそうそうそう、
で日がゴールデン洋画劇場、
うん、
あ、ゴールデンも金、日曜ヨガ劇場か。で、日曜はジュラシックパークが多かったよね。ちょっとメジャー系のジュラシックパーク、ターミネーターが多かった。だから今はない。だから今だからジブリ、細田守る、だからまたやるでしょ、細田守る特集が。夏になるから。まあ、細田守る、ジブリ、あと有名どころのヨガでしょ。
僕らのウォーゲームやらないの。
僕らのウォーゲームやんないですよ。
尺的な都合、
尺が30分しかないから。
ね、ね、びっくりしたよ、俺。見たいなと思って、借りてきたんですよ。まあ、見たことがなかったんで、割と。
ああ、僕らのモゲも。
さっき借りてきた30分しかない。
だってあれ、本当に子供祭り、夏子供祭り。
東映なんていうかな、
子供
春の。
夏とか
春末、
いや、
あちょっと山崎。あの僕だってあれ、映画館見に行ったもん、あの。
自分も多分映画館で見てるんですよ。だって、ワンピースじゃないか、まだ
東映アニメフェアか、あ、ワンピース、
ワンピースですよ、1個目か2個目ですよね。
1個目の
ねじまき島ですよね。
違う、
そのあ、じゃあねじまき島、
まだいつも3時すら仲間になってない時の、ストップ前仲間の時の、あの30分ぐらいの映画と
一緒にな
ってデジモン の, その僕らのウォーゲームが一緒になってやってたのを見に行ったの、あれ、
そう、アニメ祭りって、
うん、
あったじゃない、
うん、なんかね、全然
関係
ない一緒になってるやつ、
そうそうそうそう、う
ん、なんかでやってたやつだから、あれ一本で映画やってたわけじゃない。
でも本当に今思う、本当にそう、ね、あのサマーウォーズは30分でやってる映画だから、あれは
そうそうそうそう、ね、サマーウォーズは本当にストーリー的にはもう僕らの
ウォーゲームその
ままキャラクターが違う、
うんうんうん、確かに確かに、
キャラクター増やしてドラマを増やしてるだけで完全に僕らのウォーゲームの焼き増しだからさ、うん、サマーウォーズやるんだったら、いやいやいや、違う違う、どっちも好きだけど俺は。
あれ僕としては当時の僕ね、の概念としては、ね、あれすごいなと思ってた、僕らのウォーゲームね、小学5年生か6年生の時に僕見て、
そのギリギリ感覚的に分かるけど、
う
ん、なんかすごいなみたいな、 そのメールを爆撃で相手をフリーズさせるとか、なんとなく感覚で分かるギリギリのラインで、
うん、全然ね、そのまだパソコンが多分普及してないし、
全国島根だったわけじゃん、
まだ、そうまだね、島根にはね、島根にインターネットがないって言われてる時代だったから、時代っていうか、あの本編中で言ってたから
本当にな
かったけど、そうでね、インターネットっていうものを多分言葉としては知ってるけど何かよく分かんない、うん、
デジモンがやっぱりまだ SF だった、
そうそうそう、
未来、
デジモンが未来 SF
の存在だよね。
だから本当にそのネットの世界にデジモンがいて、でそこにその主人公とかが入ってくっていうのは結局デジモンの話なんだけどさ、うん、 あれの概念はなんかすごいなと思ってて、うんうんうんうん、今要はそういうのをこうバーチャルでやってる
わけ
です
。当たり前のようにやってるわけですか、ね、
でしょ。それやっぱりやってたのはすごいなと思うし、あれ不思議だなと思ったのはさ、多分当時の感覚でさ、そのネットの世界の書き方がさ、うん、やっぱ、デジモンもそうだし、まあ、僕のウォーゲームに限って言えばね、うん、もそうだし、サマーウォーズもそうだし、うん、でも今度の未来の未来もそうだ、なんか CM のやつちらっと見た時もそうだったんだけど、まあ、その異世界というか、うん、ネットの世界にいた時に主線が赤かったの。
あ、
それがすごい不思議で、
は
い
は
い、まあ、当時その小学生の僕にとってその輪郭線なんて基本黒だと思ってるから、その自分が描くときは鉛筆とかで描くし黒だと思ったから、はいはいはい、その輪郭が不思議に見えるなと思って、それこそ大学生の時に、僕、ウォーゲーム DVD 持ってんだけど、
そう
あの発売された時に多分買ってんだけど、
あ
で見直したら、あ、これ主線ね、あの輪郭が赤いのねって思って、なんかそのちょっとこう浮いたというか、うんうんうん、まあ、不思議な感覚があるなと思って、で、サマーウォーズも見たけど、うん、やっぱりそのオズの世界、ネットの世界が、やっぱりその主線が、
赤色
変わるから、なんかちょっとこう浮いて見えるというか、ちょっとこう不思議な感覚で見えるっていうのは、うんうんうん、もうずっとだからその細田守がもうね90年代から99年とかだからさ、ウォーゲームが99年とかにはもう
編
み出してて、未だにこう使ってるっていう、未来の未来もなんかその CM でやってたちょっとチラッとワンカットした時も
なんか多分そういう不思議な世界があ
ったからさ、
今も真新しい感じしますよね。
なんかあれすごいなって思う、
すごい発明ですね、考えてみたら。ウォーゲームの頃にそれがあった
って、そう本当にストーリー的にもなんかそのネット、結局の話はネットをその悪意のある人か物に乗っ取られると偉いことになるよっていうのがサマーウォーズのさ、
同じです、
あのウォーゲームもあるんだけどさ、その概念多分僕としては初めてやっぱその概念作れたの、ウォーゲームってさ、今になったら多分あそれって
当たり前の、
うん、あ怒るよねって言って、あの
感覚として
はコナンの映画もそうだったけどさ、なんかそういうその
からくれない
なんからしいですね、最近一番最近
の
映画
ゼロの執行、あゼロの執行人か、そうか、
もうなんかその結局ネットを悪用されるとそのそういうテロが起こるよみたいな、起こりうるよっていう話だったんだけど、それもなんか99年か20年くらい前にやってんじゃん
っていうことか。確かにその00年代とかのハリウッド映画ってそういうネタが多いけど、ウォーゲームで見てるわっていう
ね、早いよね。
あれはね、ある意味多分当時の感覚ではなんか夢物語じゃないけどさ、まあ、あるような世界だからねみたいな、だったけど、
あれ当時どうだったんですか、評価って式には。今だったら、今だったらなんかあのサマーウォーズとかそういったものの実感がみんな共通して持ってるから、みんなが 見に行くっていう感じで分かるんですけど、昔って今言ってたみたいな感覚として持ってないじゃないですか、みんな、
うん、
実感湧かなくてあんまり評価高くなかったかもしれないな。
そもそもデジモンだから別に評価なんて高まらないよね。
まあそのデジモンを見てた人が見るか、子供祭りに釣られていくか、ワンピースに釣られていって抱き合わせで見たみたいな。
なるほどね、なるほどね、そっか。
自分も多分別にデジモンも毎週ちゃんと見てたわけじゃないから見れんかったから、多分その子供祭りだからって言って行ってみたはずなんだよね。全然覚えてない、
ね、完全にデジモン目当てで行って
あ、
うん、デジモン好きだったから、いや当然だけど、あの別にねデジモンの1ストーリーだからさ、別にじゃあ今でもそのあの今でこそか、今でこそ多分その評価されてる感があるけど、
それすごいありますね。
当時はね全然そんなことはなかったと思う
けど、だからこれが新しい、まあネットもないしね、それこそ、
うんね、
これが新しいみたいな風では全く聞いた覚えはないし、まあガキだったけど、
まあそうね、ファンタジーだよね、本当
に、まあね、まあデジモンの一作品だな、
先見性があるっていうのはすごい時代が追いついたね。